姿勢に対する一般質問。一般質問は提出された議案にかかわらず、姿勢全般に対して議員が執行者の考え方を正すことができるものです。6月定例会では、6月16日、17日の本会議で、14人の議員から質問が行われ、論議が繰り広げられました。以下は質問・答弁の概要です。市道10号線の工事で発生した事件の原因と解決方法は、日本共産党松本春夫。問い、市道10号線の手抜き工事は、孫請け会社への支払いが止まっていることから明らかになった。このような事件が発生したのはなぜか。また、解決方法をどのように考えているのか。この問題では、市が写真を写すよう指示した場所で撮られていないことが明らかになった。過去3年間で1000万円を超える大掛かりな工事などを年に2本から3本程度抜き出して、写真に写っていない箇所を試掘調査する考えはないか。また、今回の工事では、現場代理人の氏名が情報公開されなかったが、公開するよう改めないか。答え、調査結果と事故報告書などから、市の監督員の目の届かないところで、現場代理人などが審議に反し、組織的に不良工事を行ったことが判明した。解決方法として、業者に是正指示を行い、工事の準備を進めている。なお、このような事故が起きないよう、不良工事再発防止検討委員会を設置し、対応策を構築している。他の工事は、有資格業者により適正施工されていると考えていることから調査は行わない。情報公開では、工事看板に現場代理人を記載しているところと、していないところがあった。今後は記載するように改める。他に、東名綾瀬インター、新幹線の橋の安全対策についてお質問。大震災を想定した諸問題に市はどのように取り組むか。市民会議21、増田純一郎。問い、私たちの住むこの地域も近い将来大震災に見舞われる可能性が高い。震災時の一人暮らしの高齢者や身体に障害のある方の支援体制、人工透析が必要な方の対応はどうするのか。また市内には人工透析を行う医療機関がないが、助成金を出して人工透析を行う施設を作らないか。避難所は現在市で指定しているが、企業の敷地や駐車場、スーパーの駐車場、立川の引き込み線脇の広場、米軍のゴルフ場、寺尾の森と必要に応じて協定などを結び避難所としないか。また防災意識の再確認のため防火の日を改め防災の日と定める考えはないか。答え、市では地域要援護者登録制度により自治会や地域の方に登録した情報を提供し、災害発生時に自力で避難することが困難な市民を支援する体制を整備している。人工透析が必要な方へは災害時に利用可能な医療機関への情報を事前に提供するシステム作りが必要と考える。人工透析施設の設置は関係医療機関へ働きかける。また避難所は公園などの公共施設を活用することとしており、民間施設や厚木基地内、寺尾の森の活用は考えていない。防災の日は今後関係部署と調整を図るが、防火思想の普及ということで防火の日は継続する。プラスチックごみの固形燃料化は健康被害を誘発。日本共産党上田博之。問い、市はモデル事業として中村地区で廃プラスチックごみの回収を7月から実施する。プラスチックを粉砕し他のごみと混ぜて圧縮し固形燃料にする方式は、さまざまな化学物質が発生し重大な健康被害を引き起こしている。杉並区では環境基準内と言われながら多大な被害が起きた。発がん性や環境ホルモン、遺伝による次世代への影響も指摘されている。市はゴミの排出責任者として事業者による分析だけではなく市独自の検査を行うべきである。そしてリスクが高いことを認識し勇気ある撤退の決断を下すことを望む。答え、今回対象とするプラスチック製品は市民の分別排出の分かりやすさを第一に考え、 容器、包装、プラスチック以外のものすべてを対象としている。他のリサイクル事業と同様、安全を大前提として固形燃料への資源化を進めたい。また市では独自の検査は現在のところ考えていないが、排出責任者との認識をしており、従事職員や処理施設周辺住民などに影響がないかなど十分な安全確認を行う。この事業は家庭ごみ減量会議で提案されたもので、提言を尊重しながら事業を進めていく。他に高齢者の暮らしを支える姿勢へ転換を。仮称東名綾瀬インター建設の先にあるものは、を質問。利用されていない小さな公園を今後どう扱うのか。市民会議21、笠間義治。問い、昭和39年頃、宅地造成による開発が進んでいたが、当時は開発に対する要項などがなかったと思われる。その後、指導基準や要項が制定され、公園が作られてきている。しかし、小規模開発により隣接して造成が行われたところには、近距離に小さな公園が設置されている場合がある。また、後に中規模の公園が近くにできて、あまり利用されなくなり、ベンチなどが傷んでいる公園もある。地域の方々がパトロールをしているが、管理が大変という話も聞いている。今後、これらの公園をどう扱っていくのか。答え、現在、117の公園があり、そのおよそ半分が開発や寄付によるもので、一番身近な公園となっている。公園愛護会や市民の要望を取り入れ、利用しやすい公園づくりをしているが、あまり利用されなくなっている公園もあるため、周辺に相応規模の公園がある場合は、廃止も視野に入れ検討していく。しかし、開発行為に伴う公園は、開発許可制度により県の許可で設置されているため、今後県と調整を図っていく。また、今年度、新たな緑の基本計画の策定に着手するので、その中で公園の配置なども含めて検討していきたい。他に、防犯灯の省力化についてを質問。ここに、綾瀬30周年祭、カワセミアヤピーのイラストがあります。この紙面の写真には、文化会館エントランスホールで毎月2回行われているローズコンサート、6月10日には女性コーラスグループの美しいハーモニーが響き渡りました。コンサートを楽しんでいる大勢の方と女性コーラスグループが映っています。
インター設置に向けた取り組み状況と経済効果は。綱島洋一。問い、仮称綾瀬インターチェンジの設置は、市の活性化にとって重要であると同時に、県央湘南地域の活性化にも期待されている。県の総合計画神奈川緑構想に位置づけられ、環境アセスメントも実施されている。市としても市民周知をはじめ、環境問題など解決すべき課題について地道に取り組んでいることは承知している。しかし、寺小橋付近にインター設置が予定されているという知名度はまだ低く、さらなる意識啓発が必要と考える。県と市の現在の取り組み状況とインター設置の経済効果について伺いたい。答え、県では環境アセスメントと並行して都市計画決定の手続きを開始した。地域で説明会を開き、年度末までに素案策定の予定である。市ではインターを活用したまちづくりに向け、各種マスタープランを見直すほか、シンポジウムなどで情報提供と意見把握に努める。経済効果では、優良企業を誘致することで産業集積による事業活動の活性化と雇用の拡大、これに伴う税収の増大が見込まれる。また農地の有効活用と生産性の向上による都市型農業の進展や地場農産物の流通の拡大など、さらなる市の発展も見込まれる。他に介護保険制度についてを質問。